この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第240回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。と言いますか、急遽のお休みが続いてしまいまして本当に申し訳ありません。お詫びのしようもない感じなんですけれども、夜年並みに勝てないというのでご容赦いただければと思います。まあ前々からね、ちょっと腰の調子が悪かったりとかずっとしてたんですけれども、まあだましだまし治療を受けたりとかしてたんですが、ここのところの疲れがどっと出たのか、先生曰くね、台風とかで気圧が変わったりとかすると関節とかにね、負担がいつも以上にかかってしまうっていうことで、この間ほんと首がね、あ、いつもの寝違いかなって思ってたんですけど、全然動かなくなっちゃって、すっごい落ち込んでる感じ、頭前のめりに下がった状態から上げらんなくなっちゃったんですよ、上に。で、結構ワンライの編集って収録自体っていうか、まあ配信自体30分前後なんですけど、編集が2時間から3時間ぐらいかかるんですよ。で、その間パソコンを見てられる状態ではなく、もうずっと上目遣いですよね。恨めしい顔をしてパソコンの画面を見なきゃいけない状態はなかなか難しいということで、急遽お休みをいただきました。本当に申し訳ありません。楽しみにしていただいていた皆さんいるのかというね、疑問もありますけれども、でもね、本当40を超えてきてガタが来ますよね。そうだな、小学校高学年ぐらいからもう肩こりがあったので、ずっと歪んでるんでしょうね。だから若返ってもダメなのかな。なかなか難しいところですけれども、今週もね、ちょっと気になるニュースいっぱいお届けしていきたいなと思っていますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。というわけで、まずはですね、こちらからビッグローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、鼻が乾いていたら熱がある犬の健康話の嘘本当というのをね、ご紹介したいと思います。すごく面白いこれ。本編をお借りいたしますと、犬の健康に関する話には怪しいものもいくつかあります。中には害のないものもありますが、妄信すると過去愛犬が痛い目に遭うような大きな間違いというのもありますということなんですね。こんな記事が書いてあるよって副題っていうんですかね、いくつかピックアップされてるんですけれども、まずこちら、鼻が乾いている犬は熱がある。これよく言ってたよね、調子が悪いと鼻が乾くみたいなね。本編戻ります。熱があると湿気が蒸発するから鼻も乾くに違いない。なんとなくいい感じの説ですが、鼻が熱くなり乾いていることと犬の発熱には何の関係もありません。ネリー獣医師はペット MD に対し、この噂の発症はわからないとしつつ、犬ジステンバーの症状が噂の源なのではないかと推察しています。犬ジステンバーでは高熱が出るほか、鼻が飛行する、超えて熱くなる症状があるのです。健康な犬でも様々な理由で鼻が乾くことがあります。熱があるか否かを知る方法は体温計で測る以外にはなさそうですということなんですね。これね、本当思います。私も子供の頃、犬の調子が悪いとか熱がある時は鼻が乾くっていうのを聞いてたんですけれども、実際に犬と生活し始めて、あの鼻とかね、注意深く見てると寝てる時とか結構乾いてるんですよ。あとぼーっとしてる時、活動がちょっと低下してる、活発じゃない時で結構乾いてたりします。だから、まあ、まさにこの通りですよね。鼻が乾いてる、熱がある、調子が悪いだわっていうことはないっていうことですね。続いて、ワクチンは毎年接種しなければならない。狂犬病ワクチンは法律により年1回の接種が義務付けられています。しかし、その他のワクチンは必ずしも毎年の接種必要というわけではありません。世界小動物獣医師会が発表した犬と猫のワクチネーションガイドラインでは、 コアワクチンとノンコアワクチンをその動物のリスクに合わせて組み合わせ、接種の間隔は個体の状況等を勘案して決めることを推奨しています。すなわちガイドラインでは世界で感染が認められている重篤な病気に対するコアワクチンと地域特性やライフスタイルなど特定の感染症リスクが生じる動物にのみ必要なノンコアワクチンとを組み合わせて使いましょうということを定めており、これらのワクチンには免疫持続期間が1年以下のものもあれば1年より長く続くものもあります。すべてのワクチンを毎年接種しなければならないというのは誤りです。追加のワクチンが必要か否かは血液検査により判断することができます。高齢の犬や体力のない犬に関しては獣医師の判断で特別な配慮がなされることもありますということですね。本当にそうだと思います。その通りなんですよ。いろいろねお勉強していくと、短ければ半年ぐらいで効果が切れてしまうものもありますし、長ければ3年とかね持つって言われているものもある。ただしこれを一個一個調べてっていう形になると、まあ、血液検査1回3000円からですよね。でそれで全ての種類のワクチン、必要と言われているコアワクチンとノンコアワクチンで必要なもの、地域にとって必要なもの、今の生活にとって必要なものをフックアップして調べてもらうことが可能なのかっていう問題点がまず一つ。そしてワクチンを1種類ずつ打つっていうことが1本に対して3000円からって1種に対してねって言われてるんですよ。実際私自身もやったことがないので何とも言えないんですけれども、例えば10種とか11種とかっていうものを個別にしていくことがどれだけの混合ワクチンを打つこととの金額の開きがあるのかなっていう部分、まあ、金銭的に余裕があって病院に行く手間とかもあまり気にしないというようであれば血液検査をしていただいてワクチンの抗体があるのかどうかを調べた上で必要なものを打っていただくっていうのがいいのかなって。一番負担がないですよね。私たちもだって一年中インフルエンザのワクチンを打ってるかって言ったらそうではないわけですよね。冬場これぐらいの時期になってくるとインフルエンザ今年何型が流行りそうだなっていうのを調べてからとか予測、世界的な予測から判断してワクチンを打っているわけですよね。だからそういった部分をいろんな意味で負担ではないと思うんであればこうすることは必要かな。海外とかだとアメリカとかかな、ワクチン接種は3年に1回でいいとか2年に1回でいいとかっていうふうになっています。日本ではね聞いた話によるとそのワクチンの混合ワクチンが 主流じゃないですか。その混合ワクチンが効果がありますよって設定されているのがだいたい1年って言われている部分らしいんですよ。もちろん混合だから1年以上効果が続くものも入ってるし1年未満のものも入っている。それをこう平均的に考えたら1年に1回打ってもらうように商品化されているっていう説は聞いたことがあります。諸説はあるかもしれませんけどね。ただまあ高齢になってとかっていう部分に関しては獣医さんときちんとご相談いただくっていうのが必要なのかなとは思います。続いて、犬は穀物を消化できない。獲物を引き裂いて食べる狼を祖先に持つ犬は肉食というイメージが強いかもしれませんが、犬は肉食性に近い雑食動物です。身近な肉食動物の猫と比較すると犬は猫よりも臼歯が多く腸も発達しており、植物性成分を発酵消化する能力が高いのです。もちろん草食動物に比べると低い。犬は野菜も穀物も食べられますし好んで食べる犬も多いです。またトウモロコシなどの穀物はドッグフードの主原料としてよく使用されていますということですね。ちょっと補足をさせていただきますと、臼歯が多いんですけれども咀嚼する生き物ではないので穀類とか野菜類をあげる場合にはとても柔らかい状態にしてあげるとか、あとは細かくしてあげることがいいのかなっていうのはありますよね。私たちみたいにこうあむあむあむあむあむあむって噛んでごっくんじゃないじゃないですか。冒頭にもありますけれども引き裂いて食べる生き物、中にはね何回かコリコリって噛む子もいますけれども、それでも私たちが野菜とかを食べてる時に比べたら全然回数としては少ないわけですよ。咀嚼、噛む っていう行為に関しては。なので穀類とかも消化できるんですけれども、細かい食べやすい消化をしやすい状態、要は私たちが噛んでいる、口に運んで噛んでから食道を通す、食道のとこからスタートするぐらいのね、ご飯の状態を作ってあげるといいのかなっていうのはすごく感じます。でも面白いんですよ。だから玄米とかすごく体にいいので、うちもたまにあげるんですけれども、玄米は通常の状態で炊いて、私たちが食べる状態でね、炊いてあげると大概翌日ね、つぶつぶのまま出てきますよね。なのでフードプロセッサーだっけ、お餅みたいなね、ちょっと殻から外すっていうか、こう潰した状態であげると栄養の吸収はとてもいい状態。続いて、犬は舐めることで傷を癒すということですけれども、ラテン語にはごめんなさい全然読めないので、日本語訳、犬の唾液は傷を癒すという言葉があります。この言葉を裏付けるかのように、犬の唾液の中にはヒスタチンという抗細菌活性、抗菌活性のある化学物質が含まれていることが研究者により明らかにされました。犬は舐めることで自らの傷を癒すというのはある程度は本当のことらしいのです。ただし犬の唾液には傷口に感染する可能性のある厄介な細菌がうじゃうじゃいますし、舐めて傷口を湿った状態のままにしておくと治癒が遅れる恐れもあります。舐めることが傷を刺激し悪化させることも考えられますので、治癒目的で自由に舐めさせるのは得策とは言えません。傷の持ち主が人間だった場合はどうでしょう。犬が舐めると治癒が早くなることはあるのでしょうか。残念ながら傷を治す効果は期待できません。ペットの唾液に住まう細菌や寄生虫が傷を悪化させるリスクの方が高いでしょう。犬が傷を負ったら素敵なエリザベスカラーを装着し、人間の傷は舐めさせないようにということですね。本当にその通りだと思います。まあね、現状として犬とか普通に雑草とか食べますし、他の犬を舐めたりもしますよね。あとなんかよくわからないものを加えていたりとかすることもありますし、土食べてるってこともあります。ということは雑菌だらけなんですよね、お口の中っていうのはね。でさらに言うと、3歳以上の子の 80% は歯周病菌を持っていると言われている中で、舐めて治すっていうのはなかなか難しいのかなと。で私も経験あるんですけれども、前の子がねちょっとアレルギー体質だったんですよ。アレルギーの反応が出るときに爪のところに出るんですよね。足先って言われている爪周りのところ、そこがねぷくって腫れて痒いんだと思います。ずっとこうやって舐めてるんですよ、噛んだりとか。犬の舌って、まあ、猫ほどじゃないけど結構ザラザラしてるじゃないですか。それでね毛をもうむしっちゃうっつうの、なんていうの、舐め壊すって言われる状態、もうジクジクジクジクしてる状態ですよね、になっちゃうタイプの子だったので、もうエリザベスカラーと靴下、靴とかっていうのはもう全然手放せない。もう ほっとくと、もう何、お肉が見えちゃうぐらいずっと舐めてるんですよ。見てて痛々しいですし、かわいそうですよね。ちょっとエリザベスで不自由な方がいいのかなっていうぐらい。だからほんと傷口とかは気をつけていただきたいなって思います。かわいい我が子がね、これ以上痛くならない、痛い、嫌な思いをしないように。ということですね。続いて、犬は胃がムカつくと草を食べる。犬が道端のサラダバーをむしゃむしゃ食べるのは胃のムカつきを解消するため、胃の中のものを吐き出すためだという説があります。草を食べると嘔吐が誘発されますので、そうした動機で草を食べる犬もいるかもしれません。ただ単に草の食感を好む犬もいれば、野菜好きとか単に食いしん坊だとか、犬の草を食べる理由は様々です。よって全ての犬が犬ムカつき解消のために草を食べるというのは誤りですということですね。これもちょっとねお伺いしたことがあるんですけど、笹の葉っぱみたいに先が尖っているタイプを結構食べる子は胃がムカついてたりとかすることがあるって話を聞いたんですね。でタンポポの葉っぱみたいに広がっているタイプは暇つぶし、つまんないから食べるみたいなことを伺ったことがあるんですけれども、ムカつくから食べてるのか、食べたいから食べ で後々胸焼けしちゃった、消化が悪いですからね、なのかよくわかんないですけど、吐く時もあれば吐かない時も実際あります。本当に胃がムカついてて気持ち悪い時は、あの毛布でも何でもかじろうとしますよね。ジェットとか特にそうなんですけど、あの私の髪の毛とか絶対消化に良くないでしょっていうものをむさぼり食べようとする。家の中に草とか生えてないから、で外に出すと本当もう、えフードじゃないですよっていうぐらい、うさぎみたいなぐらいの勢いでシワを食べたりとかするんですが、それ以外にも食べてることもあるし、だからお家の子とかも草を食べる子とかはの飼い主さんはお分かりなのかなっていう感じはしますけれども、まさにこの通りって思います。続いて、室内飼育の犬は寄生虫や飲みダニ予防は必要ないっていうことですね。これは完全な間違いで、どの犬にも寄生虫や飲みダニ予防は必要です。仮に犬が一歩も外に出なかったとしても、外出する人間が飲みダニを連れてくることがあります。またフィラリアのように蚊が媒介する寄生虫もあります。もちろん他の犬が訪れるグルーミングサロンなどはどんなに清潔に気を配っていても、寄生虫や飲みダニがいる可能性は十分にあります。飲みダニ予防は必ず行いましょう。まさにその通り 100%。 本当私たちにねくっついて屋内外から屋内に入るってことがありますから、ぜひ予防だけはきちんとしていただきたい。続いて、便に寄生虫がいなければ犬の体にも寄生虫はいない。残念なことですが、便にニョロニョロがいないことは犬のお腹に寄生虫がいない証拠とはなりません。寄生虫のほとんどは糞便中に微量の卵をまくことがありますが、虫全体を排出することはありません。ですので便にニョロニョロがいなくても安心はできないのです。例外はサナダムシで、お尻周辺や糞の中でうごめいていることがありますね。大事なことですね。なんだっけ、氷山の一角、違うな、言いたい言葉があるんだけど出てこないですけど、一角を見て全てにないと思うなかれみたいなねことですよね。なのでうちでは1年に1回健康診断を受けてるんですけれども、尿検査、便、尿検査、あ、便もしてないな、今年から便も入れよう、検査しようと思います。やっぱりね、たまには確認するっていうのも必要かなと。続いて、犬は虫歯にならないので歯のケアや治療は必要ない。かつては犬は虫歯にならないと言われていましたが、最近は数は少ないものの犬も虫歯になるという言い方をされるようになっています。犬が虫歯になりにくいことは過去から現在に至るまで大きな変化はありませんが、虫歯にならないという言い方だと口腔ケアが必要ないと捉えられかねません。犬も虫歯になるし歯周病にもなるんだよという認識の方が良いケアにつながりそうです。犬犬、多分タイピングミスです。犬の口の中でも細菌は繁殖しますし、歯が削れたり穴が開いたりします。実際数は少ないものの虫歯に苦しむ犬は存在します。また歯の破損や歯肉炎、歯周病などの歯科疾患を抱える犬は非常に多いのです。過去3歳以上の犬の8割以上が歯の問題を抱えているとの調査あり、定期的なクリーニングや日常的な歯磨きは犬にも必須です。歯科疾患は放置すると歯の脳症や内心膜炎、心臓の感染につながる恐れがあり非常に危険です。少なくとも年に一度は犬を獣医師に連れて診察を受けるようにしましょうということですね。まさにその通りです。そう、犬の口の中って虫歯に対してすごく強いって言われてるんですけれども、 100% じゃないですよね。虫歯になる子もいる。でさらには本文にもありましたけれども、歯周病が何よりも怖いと。でこれ悪化していくと小型犬なんか顎の骨が折れちゃったりとか崩れちゃったりする可能性がありますので、ぜひ歯科検診っていうのも重要かなと思います。本当ね、なんか改めて見るとすごくっていうお話もあったかもしれません。すごくね面白い内容ですよね。ビッグローブニュースさんなんかここのところちょっと面白いの入ってるんですけれども、ぜひ本文の方もですねご一読いただければなと思います。今回はビッグローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、鼻が乾いていたら熱がある犬の健康話の嘘本当をご 紹介させていただきました。ちょっとねあまりにも面白いので長くなっちゃってなんで、今日は1個だけのご紹介とさせていただいて、こちらですね、ワンライの勝手に告知コーナーです。JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、日本最大級ワンコのマルシェワンだらけ開催、本編をお借りいたします。第4回目となる日本最大級ワンコのマルシェワンだらけが12月の3日日曜日、名古屋ベイサイドで開催です。今回は1年の締めくくりとしてお店の数も過去最高の160ブース予定。全国からたくさんのワンコ関連のお店が名古屋ベイサイドに集まり、お買い物だけでなく愛犬撮影会、体験イベントなどに加え、大抽選会やスタンプラリー、新しい企画もご用意しています。ここでしか出会えないグッズ、たくさんのワンちゃん、きっと素敵な出会いがあるはず。とにかくワンコパラダイスな一日を体験できるイベントです、ということなんですね。そう、以前もねご紹介させていただいたことがあるんですけれども、もう4回目なんですね。でしかも最高160ブースですよ。さらにね、大きいイベントとかって私もお伺いして、まあ、インターペットさんとかね、何百社っていう会社さんが出展されるんですけれども、マルシェっていう形で160のブースが埋まるってすごいですよね。あー、ちょっと行ってみたいなー。でも名古屋で12月3日でしょ、無理だよね。関東来ないかなー、ワンだらけさんね。あ、でも関東の方からも行く方多いんかな。いや、出店もしてみたいし、いや楽しみですよねこれ。ちょっと本文またね戻りますけれども、当日は先取りクリスマスをテーマに数多くのお店や自慢の作品が登場。もちろんクリスマスシーズンならではの楽しいものや季節に関係なく使える便利なものまで魅力的な作品がずらりと並びます。また主催者が実際に食べ歩いて厳選したキッチンカーや飲食ブースも多数出店するので、可愛い愛犬と一緒に食べ歩きをしながら楽しめるのも魅力の一つです。犬も食べられるのかしら、ないか。あ、でもね、出店多かったら犬と一緒に食べられるとか、犬のおやつを売っているブースさんで犬用を買って、キッチンカーで私たちのご飯を買って一緒に食べる、いいっすね。青空の下、天気がいい、いいはず、いいと思う、いいこと祈ろう。続けますと、さらに隣接公園の広場では犬種別ミニオフ会も開催予定です。隣の公園までもワンコの集いの場となったり、動物保護団体も多数参加するので殺処分ゼロを目指す活動もご覧になれます。一日中ワンコパラダイス、一足早いクリスマス、愛犬と一緒にワンだらけに参加して名古屋ベイサイドをワンコだらけにしましょう、ということですね。いや、いいな、名古屋か、ちょっと遠いな、キャンピングカー欲しいな、一人ごとですけどね絶対宝くじ当たったら買おう、キャンピングカー。あ、すごい横道です、欲望が出ちゃったすいません。開催の日時詳細をねお伝えします。12月の3日日曜日、雨天決行、悪天工事は延期、まあ、好天って言われてるね、ちょっと開催を危ぶまれるような天気だったら延期、時間が朝9時30分から夕方16時、入場は9時15分からということですね。場所が名古屋港ガーデンふ頭東広場、旧イタリア村跡地。参加費500円、中学生以下は無料、ワンコも何頭でも無料です。参加費はイベントチャリティなどに使わせていただきます。近隣に大型駐車場がありますという2000台ということですね。これね、過去のやつとかも、リンク先にあるんですけど、すごい楽しそうなのよ。いいなぁ、行きたいなぁ、楽しそうだなぁぜひね、ちょっとご都合つくとか近隣の方行っていただくといいかもしれませんね。12月の頭ぐらいだったらまだまだね、日中暖かいですからね、ぜひ楽しんできていただければ、こんなだったよとかって教えていただけたら嬉しいな。というわけで今回はですね、 JPR ペット産業市場ニュースさんからお借りいたしまして、日本最大級ワンコのマルシェワンだらけ開催をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。はい、というわけでエンディングなんですけれども、 ご案内がありまして、まず11月の19日がサニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン8最終回となっております。ステップアップコースがですね、若干空きがありますので、興味のある方は、見学もねもちろん喜んでなので、興味のある方はぜひお声掛けください。そして11月の23日なんですけれども、昨年も参加させていただきましたクッキー市2017テント軽トラック1に出展させていただくことになっております。まあ、朝10時からかな、やります。場所はねまだ決まってないので、またご案内をさせていただきます。ワンちゃんグッズ、猫ちゃんグッズ、お手頃なものをいっぱいご用意してお待ちしておりますので、あ、ちょっと会いに行ってみようかなみたいな方いらっしゃいましたらね、ぜひいらしていただくといいかもしれません。あとね、お伝えし忘れました、19日のお教室の時、うちの父がですね、包丁の無料研ぎをまたやってくれるそうなので、包丁ぜひお持ちください。年末年始お料理する機会、何かを切る機会というのが増えるかもしれません。切れ味のいい包丁で手を切らないように、快適なキッチンライフをですね、お送りいただければと思います。というわけで、ザッツワニャンライフ第240回目配信をお届けいたしましたのは、私明沢でございました。違う、来週がねまたちょっと一回お休みをいただくような形になってしまいます。ごめんなさい。また再来週22日です。